お過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していますが、先日放送したエマ&アリス検査のアップグレード版についての反響が大きかったことから、リピート放送でお送りします。今日はホーラックグランフロント大阪クリニック副院長の小宮慎之介先生にお話を伺います。本日のテーマはアップグレードでどう変わったエマ&アリス検査です。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。この方にオンラインがつながっております。ホーラックグランフロント大阪クリニック副院長の小宮慎之介先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ではまず先生、自己紹介とそれからクリニックのご紹介をリスナーの皆様にお願いいたします。
はい、私はですね、生殖医療の専門医としてですね、主に、体外受精であったりとか顕微授精であったりとか、赤ちゃんを授かるための、技術っていうのを、駆使している病院で働いております。で、私が働いているホーラックグランフロント大阪クリニックというところなんですけれども、大阪の中心地ですね、大阪の駅前にありまして、よくグランフロントで働いてるっていうとですね、何かその、ショッピングモール的なものをね、考えられたりする方もいらっしゃるんですが、ちゃんとした不妊の病院でして、で、よく出勤の時ですね、グランフロントの中通るんですけれども、基本的に職員というか、私はですね、もう大きい建物なんですけども、ただの廊下にしかなってなくてですね、グランフロントの中でなんか買い物することとか全然ないんですけれども、すごい大きいところで、アクセスも患者さんもね、しやすいかなというところで病院の方があります。関西大阪の患者さんもいらっしゃるんですけれども、関東東京でしたりとか、あるいは海外から来られる方もいらっしゃいますので、本当に多くの方に、お越しいただいているというところで、多くの患者さんに選んでいただいている大きな理由としてはですね、当院のモットーでありますホリスティック医療、全人的な医療というところで、体だけではなく心にも寄り添うような医療というのを提供するように心がけております。
ありがとうございます。それではここからはですね、サトシさん。
はい、
はい、では先生にご質問お願いいたします。
はい、ありがとうございます。では今日のテーマにあります子宮内細菌叢検査、こちらのですね、これまでも行われてきた検査ではございますが、一度こちらを振り返っていただくということで、これまで行われてきた子宮内細菌叢検査について具体的に教えていただけると幸いです。
はい、もともとですね、20年前ぐらい前なんですけど、子宮の中ってなんかあんまりその菌とかがあんまりいないんじゃないか、無菌状態なんじゃないかっていうふうに、もともと考えられていたんですけれども、いろいろな研究が進むに従ってですね、子宮の中にもいろんな菌がいるんじゃないかというのが言われ始めてきたというのが、そもそものきっかけかなと考えています。考えてみたら、何か部屋があってですね、その中が長いこと無人であるというか、誰も住んでないはずの部屋なんですけれども、よくよく見たら目に見えない小人みたいなのがいっぱい実は住んでてですね、それが何か環境を整えてくれたりとか、あるいはなんか部屋を汚してしまったりっていうのを、してるんじゃないかと。で、そういうのがどんな菌がどんなことをしてるのかなっていうのを見るのが、いわゆる細菌叢の検査っていうものなのかなというふうに思っています。お腹の中の菌にもですね、いい菌と悪い菌っていうのがいるっていうのはなんとなくイメージがあると思うんですけれども、子宮の中であったりとか膣の中でも同様にいい菌とあまり良くない菌っていうのがいるだろうというのもだんだん分かってきてですね、いい菌の代表としてはラクトバチルスという、乳酸菌っていうのがね、いるんですけれども、これがいろんなものを分解して乳酸っていうものを作って、悪い菌が入らないように守ってくれたりとかするっていう一方で、悪い菌は悪い菌で、子宮の中は居心地がいいわけなので、そこになんとか入ってこようとするという働きを細かく見てあげましょうねっていうのが細菌叢の検査になるかと思います。
ありがとうございます。実際に最適な子宮内環境、こちらをまあ見る検査ということなんですが、実際にはこちらですね、患者さんにどのようなメリットがあるかということをお教えいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、今までの中でもこういう検査がメリットがある方っていうのが、まあ、例えばその条件的にですね、体外受精でまあ妊娠しやすそうな性質をたくさん持っているのになかなかなぜだか妊娠しないよねっていう人に関しては、まあ、そういう環境っていうところに目を向けていくのも、まあ、一つかなというふうに思っています。まあ、卵子の質もいいよ、グレードも良くて、ご年齢も若くて、精子の状態も良くて、まあ、子宮の形だったり内膜の厚さだったりとか、まあ、今医学的にまあ分かっている子宮の中とかですね、その妊娠に影響する条件というのが全部マッチしててもなぜだか妊娠しないっていう人がやっぱり一定数いてはるというところに関しては、まあ、今まで見てなかった、見えなかったところに何か理由があるかもしれないということで、こういったあの細菌層の検査っていうのを提案する、まあ、大きなモチベーションにはなってるかなというふうに思っています。
なるほどですね。実際にこの検査を受けた患者様がもし異常があった場合にはどのような治療が行われるんでしょうか。
まあ、どの方でも全く同じような治療ってわけではないんですけれども、いい菌がどれぐらいいるのかとか、あるいは悪い菌がどれぐらいいるのか、それがどんな菌なのかっていうのに合わせてですね、まあ、悪い菌が多ければ抗生物質、バイ菌やっつけるお薬で悪い菌をなくしてあげて、まあ、その後にいい菌を増やすようなお手伝いをしたりとか、あるいはいい菌がいるんだけれども、まあ、種類がちょっと良くないとか、まあ、いろいろ細かいところがあるんですけれども、まあ、そういう場合には、まあ、サプリメントという形でいい菌をまあ増やすようなお手伝いをどんどんやっていったりとかですね、まあ、そういうのちょっとケースバイケースで治療変わってくるかなと思います。
ありがとうございます。実際に今まで行われてきた子宮内細菌層検査で分からなかったことや、これまでどうしてもその検査自体に持っていた課題などですね、あればですね、教えていただければと思います。
そうですね、まあ、一応まあこういうのも、まあ、新しい技術ではあるので、まあ、いろいろ疑問が出てきたりとかですね、まあ、本当にそんなこと関係あるのかどうかとかっていう議論もやっぱり出てはくるんですけれども、まあ、結構日本全国のですね、病院が集まって症例を集めて行われた臨床研究っていうのがあるんですけれども、まあ、こちらの方で、まあ、実際に悪い菌がいてそれを治療できましたっていう人たちに関しては、まあ、妊娠率がですね、ぐっと立ち上がりがいいよ、早めに妊娠してくるよっていうことが明らかになったりもしているので、まあ、他に原因がなくて、まあ、子宮の中の細菌の環境が悪いっていうのが大きな理由で妊娠しにくい人に関しては、まあ、治療をすることで、まあ、妊娠の助けになることはあるだろうというふうに考えています。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。引き続き宝楽グランフロント大阪クリニック副院長の小宮慎之介先生にお話を伺ってまいります。オンラインがつながっております。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではここからさとしさん、アップグレード版のエマ・アリスのお話ですよね。続けてお願いいたします。
はい、これまで子宮内細菌層検査について伺ってきました。この度リニューアルされましたアップグレード版のエマ&アリスについて、これまでと何が変わったのか教えていただけるとありがたいです。
はい、まあ、今までのですね、ものと新しいものっていうのが、まあ、だいぶ違うのでですね、なかなかイメージしづらいんですけれども、まあ、それこそガラケーが、ね、スマホになったぐらい違うかなというふうに個人的には思っていて、そのうちの一つの特徴が定量化って言ってですね、まあ、今までは例えばじゃあなんかレストランを予約しようと思った時に、まあ、すでに予約が入ってますよとか入ってませんよとか、まあ、それぐらいの情報しかなかったんですけども、じゃあ空いてるって言うから行こうかなって思ったら、お客さんがですね、一人しかいなくてですね、もう3席ぐらいしかないめちゃめちゃ狭いところに一人お客さんがいてですね、そこに予約を取っちゃうとやっぱり都合が悪かったりとか、まあ、一方でなんかその100人とか200人とかね、いるようなところに一人でポツンと行ってもやっぱりちょっとなんか違うなってなったりすると思うんですけど、その実際にそのどれぐらいの規模感で小人がですね、部屋の中にいてるのかっていうのが実際わかる、数が把握できるっていうのは、まあ、すごい大きな特徴かなというふうに考えています。 まあ、例えばですね、まあ、そのいい菌が、いい小人がですね、部屋をきれいにしてくれますよっていうのがいるって言ってもですね、5人しかいなくて部屋全部をきれいにしてもらおうっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、100匹いたらですね、相当きれいになるかもしれないし、一方で部屋を汚してしまうような悪い小人がですね、悪い菌がいたとしても1匹だけならいいのかなっていうパターンなのか、1匹でもですね、めちゃめちゃ部屋を汚く汚しちゃうようなですね、悪い菌がいたらですね、それ1匹でも良くないよねって判断をしたりとかっていうのが、まあ、細かくできるようになりますよ。地球の中がどういう状況なのかなっていうのをもうちょっと具体的にイメージできるようになってくるっていうのが、まあ、一番大きな違いかなと思っています。で、実際、まあ、それがですね、まあ、どういうところでっていうのが、もうちょっとその細かくっていうところでいきますと、まあ、今までですね、属っていうすごい大きいカテゴリーでしか菌を把握できていなかったのが、種っていうもうちょっと細かいところで分かるようになりました。これも例えば犬飼ってますよって言ってる人がですね、柴犬なのか秋田犬なのかチワワなのか、犬飼ってるって言っても全然その種類が違いますし、例えば人間ですよって言ってもアメリカの人なのか日本の人なのか、喋る言葉も違えば文化も違うっていうわけで、その例えばラクトバチルスがいますよって言っても、どういう特徴を持ってる、どういう性質のラクトバチルスなのかっていうのが、まあ全然違うと。まあ、そこがまあどんどん掘り下げてですね、細かくイメージできるようになってくるっていうのが、同じように今回のアップグレードの大きなまあ意義というメリットになるのかなと思っています。まあ、なので、その菌のですね、まあ、特徴が分かってくるので、漏れなくですね、その基準値というか、まあ、これは一匹でもいたら困るよねのものなのか、ある程度いても大丈夫だよねのものなのかっていうのが、まあ特徴によってまあ、振り分けることが我々はできます。知識がありますのでできるので、じゃあちょっとでもいたらちゃんと抗生剤を使って治療した方がいいよねなのか、ある程度いるけど、まあ、これは許容範囲だろうなのかっていうのが判断ができると。で、このいいところがですね、もう一個ありまして、その抗生物質っていうのをですね、無役にやたらに使わなくて済むんじゃないかというのが、まあ、ちょっと思っているところになります。で、これがですね、抗生物質ってすごい良くてですね、なんかそのバイ菌をやっつけてくれるんですけれども、口からね、抗生物質を飲むとですね、お腹とか皮膚とか全身に作用してしまうので、いい菌も、まあ、どうしてもやっつけてしまうと。まあ、そうすると、まあ、例えば下痢をしたりとかですね、そういうこともあったりしますし、まあ、必要ないお薬は使わなくてよろしいっていうのが、まあ、現実医学の中では常識になっていますから、まあ、本当に治療しなきゃいけない状態っていうのをちゃんと見つけて、で、そこに適正なですね、レベルの治療が提案できるっていうのが、まあ、一番の今回のアップグレードのうまみというか、メリットなんじゃないのかなというふうに考えております。
ありがとうございます。抗生物質の過剰な投与というところがですね、この検査によって減るんじゃないかという期待をいただきまして、非常に心強いコメントだったなと思っております。実際に今後ですね、この M&アリス検査において期待されること、コメントとしていただけますとありがたいです。
今後に期待なとこではあるんですけど、一番ポジティブに思っているのは、その予測がどれだけ精度高くできるようになるのかなっていうのは、まあ、ちょっと期待をしていて、まあ、例えばですね、まあ、卵を戻してうまく妊娠しないよみたいな人にですね、こういった検査をして、こういった子宮環境でこういった卵のグレードだったら、まあ、8割ぐらいは妊娠次でするんじゃないかとかですね、あるいは、まあ、40% ぐらいなのかなとか、まあ、そういう具体的な予測が、まあ、できてきて、まあ、それの精度が上がってくるとですね、まあ、患者さんも、じゃあ、この期待値があるんだったら頑張ってみようかななのか、まあ、それとも、まあ、ちょっと、様子を見ようかななのか、まあ、そういった意味で治療に振り回されずに済むんじゃないのかなって、そういった意味で負担が減らせるんじゃないのかなっていうのはちょっと期待してますね。やっぱり患者さんたちは不妊治療を始めるとですね、まあ、それは妊娠するために治療されるので、ものすごい期待されると、期待がすごい高い状態で、でもうまくいかないってなるとですね、まあ、悲しい気持ちにももちろんなりますし、そうなった時に、まあ、よくあるのがですね、自分が悪いんじゃないかとか、何かをしたら良くなるんじゃないかとか、何かをしたから悪かったんじゃないかっていうところで、やっぱり悩まれる方もいらっしゃるんですけど、それがもしね、自分の生活で何とかできるところだったらいいんですけれども、お腹の中、子宮の中に住んでる菌の加減とかって自分の努力でどうにもなるもんでもなかったりしますから、まあ、そういうところに、まあ、ちゃんと評価をしてですね、目に見えない不安っていうところが、まあ、少しずつ見えてきて、解決できたり予測できたりっていうところで、まあ、その治療の恐怖心だったりとか、その落差っていうのが抑えるお助けになれればいいかなというのを期待しています。
ありがとうございます。実際に検査の結果だけではなくて、総合的な評価ということで、患者さんのプラスになる検査になれればというところで期待をいただきました。ありがとうございます。
それではですね、先生、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、
最後にリスナーの皆様にメッセージ頂戴してよろしいでしょうか。
はい、その妊活ですね、やっぱちょっと見えない敵というか、治療しなくても妊娠する人がいる一方で、まあ、自分たちはなぜ治療しなければいけないのかっていういろいろなフラストレーションを感じながら治療されると思うんですけれども、まあ、そういった不安っていうのはまあ本当に辛いと、まあ、自分たちにしかわからない感情だとは思うんですけれども、今後、まあ、医学がですねこうやって進歩していくことで、わからなかった原因だったりとかっていうのが少しずつわかるようになってくるっていうのが、まあ、今後の流れかなと思っています。まあ、その中の一つには今回お話に出てきたエマンドアリスもありますし、もしかしたらまたもっと新しいですねすごい技術が出るかもしれないんですけれども、そういったもので妊娠しない理由とか、まあ、分かってくることでですね、まあ、ご自身をのせいとかあなたのせい誰のせいとかっていうのではなくて、まあ、基本的に明らかに調べる技術が追いついてないので分かってないんだよっていう現状がもうちょっとクリアになってきてですね、患者さんたちがまあストレスなく妊娠を目指せるようになるといいかなと思っています。まずはそのどういう状況、何が理由で妊娠するのかしないのかっていうのは、まあ、ちょっと治療自体をちょっと始めてみないとわからないというところもありますので、まあ、治療の一歩婦人科の受診っていうところはどうしてもハードルが高いとは思うんですけれども、まずは今お二人がどういうところで止まっていて何をしたらその妊娠のチャンスが上がるのかなっていう、まあ、作戦を立てるっていうところで、当院だけではなくて、まあ、お近くのですね婦人科さんですとか不妊治療の専門施設あるいは先生方とご相談いただいて治療を一歩進めていただければなと考えています。まあ、今は情報もねすごい溢れているので SNS だったりとかいろんなところでいろんな情報が出るとは思うんですけれども、まあ、その中には根拠がはっきりしたものもあればですね、あんまりそういうのではなくてちょっとふんわりしたニュアンスでお話を聞いたりするところもあると思うんですけれども、基本的にはまあちゃんと医療機関でご相談いただいてですね、お二人の状況に合わせたアドバイスっていうのをさせていただくのが一番近道かなと思いますので、まあ、ぜひですね受診っていうところの一歩を踏み出していただきまして一緒に頑張っていきたいなと思っております。あとは、まあ、不妊治療どうしても息が詰まりますし、真面目に治療に向けば向き合うほどですね仕事生活治療っていうところでもういっぱいいっぱいになってしまいますので、今日みたいにこうラジオを聞いてですね自分の時間を持っていただいたりとか日々の生活っていうところで笑顔になるようなポイントが少しでもあればいいのかなとも思います。
はい、ありがとうございます。お話を伺いましたホラックランフロント大阪クリニック副院長の小宮慎之介先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてお時間となりました。今日は先日放送したエマ&アリス検査のアップグレード版についての反響が大きかったことからリピート放送でお送りしました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きいただけます。また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧ください。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。